それでは消防団の特集からです。昨日3月11日で東日本大震災から12年が経ちました。今回は普段本業を持ちながら災害発生時は救助・救出活動などを行い、地域における消防・防災において重要な役割を担う消防団についてご紹介します。スタジオには保土ヶ谷消防団第4分団第1班団員の新井京太郎さん、消防局消防団課消防団係長の杉村俊介さんにお越しいただいています。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは杉村さんに伺いたいと思います。はい、改めて横浜市の消防団について教えてください。
はい、まず消防職員と消防団員の違いについてご説明いたします。
はい、
私たちは消防職員ということで採用されているんですけれども、うん、消防業務が本業ですので24時間365日交代で消防署などに勤務し、市民の皆様の生命身体財産をお守りするという立場にございます。うん、
はい、
で一方消防団員の皆様方は普段は本業を持ちながら、災害が発生した場合には消火活動をはじめ人命救助、避難誘導などを行う、まさに地域防災の要として働いていただいているといった方々になります。う
ん、はい、
また平時には災害対応能力の向上に向けた訓練をはじめ、応急手当の普及啓発、防火に対する広報活動など地域に根ざした防災活動を行っていただいております。横浜市には20の消防団があり、自らの地域は自らで守るという考えのもと、幅広い年齢層の方々が約8000名在籍されておりまして、世代の垣根を越えて日々充実した消防団活動を行っていただいているといった状況でございます。
はい、たくさんの方がご活躍されているということなんですが、この番組でも以前ね、南消防団の外国人消防団員の方を取材させていただきました。韓国籍の方と中国籍の方かな、母国語でね、消防啓発活動をしてくれているということで、うん、はい、今は外国籍の方も消防団員になれるということなんですが、改めて入団資格についても教えてください。
はい、入団するために必要となるような知識とか技術というのは必要ございません。18歳以上の方で、市内にお住まいの方、うん、また勤務されている方、在学されている方であれば、どなたでも入団していただきます。
はい、
18歳から入団できますので、まあ高校生ですとか、うん、大学生などの多くの学生の方々も活動していらっしゃっており、現在335名の学生の方に在籍していただいております。
はい、
また外国籍の方についても一部、活動に制限はございますけれども入団していただくことができます。
はい、
現在42名の方が様々な活動を行っていただいているといった状況でございます。
はい、私が取材した時よりも増えてるなという ね、 そうですね、感じしますが、
はい、
国籍、国も増えてるんですか？
そうですね、今のところですね、10国籍ぐらい、
はい、
の方々で、ね、活動していただいております。
はい、本当にね、はい、国際都市横浜ならではという感じもしますが、
はい、
さあ、そんな風にいろんな方が入団できるということですが、消防団員の募集というのはどんなふうに行っているんでしょうか？
はい、これは横浜市に限ったことではないんですけれども、まあ、全国的にですね、消防団員の平均年齢が、上昇しているといった傾向にございます。
はい、
こうしたことから、横浜市ではこれまでの消防団 PR に加えまして、特に、学生や子育て世代などの将来の担い手となる若い世代に対する広報活動を積極的に行っています。
うん、
まあ、例えばですけれども、消防局には公式ツイッターがございますけれども、そちらに積極的に投稿してみたり、
はい、
それから、20歳の市民を祝う集いでの広報、さらに、横浜市を中心に活動していらっしゃるプロスポーツチームとコラボした広報活動などを展開しています。また、子育て世代の方々が多く集まるイベントに、積極的に、足を運びまして消防団 PR を、展開しているところでございます。
はい、ちなみにこの消防団の活動っていうのは完全にボランティアになるんですか？
はい、消防団活動はですね、ボランティア職が強いですけれども、実際には、報酬を、お支払いしている、非常勤の特別職の公務員になります。
なるほど、そうか。はい、はい、一定額のそのね、報酬が支給されるということで、そのためには活動報告がどうしても必要になるということで、
はい、
この 報告事務というのがどうしてもこう手間がかかるということで、横浜市では新たな取り組みとしてこの負担軽減を今回始められたということなんですが、どういったことなんでしょうか。
はい、これまで消防団員の方々には災害活動や訓練等に従事していただいた際には紙の報告書を手書きで作成していただいておりました。
はい。
で、これがかなりの負担になっていたということなんですけれども、で、さらに、それの紙を取りまとめの班長さんなどがですね、1ヶ月ごとに取りまとめて、消防署まで紙の報告書を持ってきていただくということをやっておりましたので、
はい、
相当な時間がかかっておったと、うん、でさらに非常に大きな負担となっていたといった、はい、現状がございました、
はい、皆さんね、本業のお仕事もございますからね。
そうですね、はい、でこうした負担を少しでも軽減するため、昨年度から消防団の報告事務についてデジタル技術を活用し実証実験を行うなど、様々な検討を進めてまいりました。
はい。
そして横浜市では政令市初としてスマートフォンアプリを導入し、報告事務をアプリ上で行うという取り組みを開始いたしました。
お、
この取り組みにつきましては本年2月から一部の消防団が先行実施し、来月4月からは横浜市のすべての消防団で本格運用していきます。
はい。
で、こうした取り組みにより事務処理に費やす時間が大幅に減少することになりますので、
はい、
まあ、大切なお時間をお返しできるのではないかというふうに考えております。
はい、消防団でも DX 化が進んでいるわけですね。
そうですね、
はい、はい。今度は保土ヶ谷消防団に入団して実際に活動されている新井さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新井さんは現在大学生ということですが、今は何年生ですか。はい、
今大学4年生です。
はい。入団されたのはいつですか？
2年前になりますね。
2年前、はい。はい。入団したきっかけも教えていただけますか？
はい。父親が地域のボランティアをやっていて、
はい、
そこで私自身も消防団の方とのつながりができて、いろいろとお話を伺う機会がありました。
はい。
高校時代になりますが、体操部に所属しており、体力には自信があり、
うん、
何か活かせるものがないかなと思い、消防団の入団を希望させていただきました。
はい。お父さんがきっかけということですけれども、はい、じゃあ実際に今は、普段どのような活動をしてるんでしょうか？
はい。資機材の点検やロープワーク、放水訓練、そして消防車に乗って、
うん、はい、
町内循環パトロールなどしております。
はい。大体こう、活動の頻度って月によっても変わったりすると思うんですけれども、はい、どれくらいになりますか？
はい、多い時は月に4回ぐらい活動がありますね。はい。
はい。それは皆さんで集まって、集会みたいなことをしたりとか、
はい、
今言ったようなパトロールだったり、そういうことですか？
は
い、
そうですね。月1回定例会というものがありまして、
はい、
そこで、その月々、来月の出来事などの、はい、会話をして、うん、作戦をいろいろと練っております。
はい。
はい。
新井さんがいらっしゃる、この、保土ヶ谷消防団第4分団第1班っていうのは、どれぐらい人数がいらっしゃるんですか？
第4分団第1班ですと、だいたい25人前後になります。
はい。
はい。
どうですかね、新井さんがやっぱり一番若いですか？
そうですね。僕が今22歳なので、
はい、
一番若いですね。
はい。どれぐらいまでの年代の方いますか？
はい。22歳から65歳とか、そんぐらいになると思います。
本当に幅広い世代の方々で活動してらっしゃる。
はい、
女性いらっしゃいます？
はい、女性は3名ほど所属しております。はい。
はい。なるほど。実際に今まで活動している中で印象に残っている活動っていうのはどんなことがありますか？
はい。地域の防災拠点訓練というもので、
はい、
地域の皆さんに災害が起こった時の対応策などを伝える訓練がありまして、
はい、
地域の方々とのコミュニケーションが格段に増えて、地域全体に安心と活気が溢れているように感じるっていうことがありましたね。
はい、
はい、
もう消防団から出てまた地域の皆さん全体でのつながりを作り出すことができたっていう、
はい、そうですね。
実際にこう活動しててこう喜びを感じたとか良かったなって思うことってどんなことですか？
やはりその僕たちがやってる活動をその地域の皆さんに伝えることによって、
うん、
その地域の皆さんも安心して普段の生活ができるんじゃないかなっていうふうに思いますので、うん、
はい、
はい、そういうところがいいと思います。
なるほど。
はい。
はい、 本当に幅広い世代の方々と一緒に活動していると思うんですけれども、はい、その活動の中でこう人とのつながりだったりとか、はい、得たものっていうとそのあたりはいかがですか？
そうですね、やはり先輩団員の方と一緒に過ごすことによって、うん、いろいろな経験を得られますね、
はい、
例えばその礼儀作法だったりとか、うんうんうん、人との接し方とか、
はい、
そういうものを学べるところだと思います。
貴重ですね、
はい
はい、そう考えると今後のなんか本当新井さんの人生にもなんか、ね、すごく大きく影響していく役立っていきそうですね。
そうですね、
はい、
消防団の経験によって将来に役に立ってるっていうのは間違いないと思います、
うん、ぜひね、新井さんの世代、若い方、学生さんとか、消防団入団が気になってるけど、ちょっと勇気出ないっていう方に、こう、背中を押すようなアドバイスがあるとしたら、お願いします、
はい。やはり学生と両立しての消防団は難しいと思う学生さんは案外たくさんいると思うんですけども、うん、そんなことはありません、
うん。
いざやってみると、先輩方にいろんなことを学べて、学生兼消防団だからこそ、やりがいを感じることができると思います。
はい。
まあ、ぜひ一歩踏み出して活動に参加してほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、そして先ほど杉村さんからお話がありました、消防団の報告事務のデジタル化アプリの運用が始まっているということで、保土ヶ谷消防団ではすでに始まっているということなんですが、実際に使ってみていかがですか？
はい、私はデジタル化になったことにより活動しやすくなったと思います。
はい、
例えば過去に活動した訓練などの内容を振り返り見返すことができるからです。
はい、
でもデジタル化になってからあんまり時間が経ってないので、
はい、
班全体で完全になれるまではまだ少し時間がかかると思います。
うん、
まあ、僕のことじゃないんですけど、
はい、
班長さん団長さんからすると、
はい、
やはりデジタル化になったことによってその出席欠席とかの連絡も一括でまとめて見れたりとかして、
もう一目瞭然なわけですね。
そうですね、
はい、
負担が減ってると思います。
なるほど、
はい、
皆さんの負担が減ってると。まあ、新井さんのようなね若い方にはこういった DX 化っていうのは特にね本当に便利ありがたいのかなと思います。さあ、それでは最後に、杉村さん、
はい、
番組リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、横浜市の消防団では、職業性別に関係なく幅広い年齢層の方々が、充実した活動をしていただいております。消防団活動により、地域貢献できることはもとより、活動を通しまして、応急手当や火災予防など様々な知識を習得することができます。また、もし大きな災害が発生した際には、私たち公助だけでは到底力が及びません。地域の皆様方の自助、共助の力が不可欠となります。災害はいつ発生するかわかりません。一人でも多くの方に入団していただき、私たちと一緒に横浜を守っていきましょう。消防団に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひお近くの消防団または消防署へお気軽にお問い合わせください。皆さんの入団をお待ちしております。
はい、わかりました。杉村さん、新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。